77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。6月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、まあこの番組は収録なのでリアルな天気はお伝えできないんですけれども、やはりもうこう6月に入ると雨降りが多くなってくるんじゃないかななんて思ったりしますよね。まあ梅雨の時期でもありますよね。私ですね、傘が壊れちゃったから傘をちょっと新調しようかななんて思って、今いろんな雑貨屋さんとかデパートとかに行って傘売り場をねチェックしてるんですけれども、もうね、可愛い傘とか今なんか便利な傘とか面白い傘ってたくさんありますよね。もうね、欲しいものがいっぱいありすぎてもう選びきれないでいるんですけれども、皆さんこう傘選ぶときはこう機能重視にします、それともこうやっぱり好きなデザイン重視にしたりとかします？なんかね、アドバイスいただけたらなぁなんて思ってます。まあ私今までですね、実はムーミンのミニの傘を使ってたんですけど、この間ちょっと恐怖に煽られまして、ポリって折れちゃったんですよ。もうね、だいぶまあクタクタになってたから、そろそろ新調しようかなと思ってたから、いいタイミングだなぁなんて思ったんですけれども、今回はちょっとこうキャラクターものじゃなくて、少しちょっと大人っぽいものをね、選んでみようかなぁなんて思ってます。皆さんどんな傘お持ちでしょうかです。よかったらメッセージお待ちしてます。さあ、今日も早速素敵な作品ご紹介していきたいと思います。まずはアニメーション作品ですね、まあ、2作品からご紹介していきたいと思います。ウィスパー、小さな祈り。ウォレスとグルミット、羊のショーなどで知られる名将ニックパークのペンギンに気をつけろに感動し、独学でストップモーションアニメーションを学んだ映像作家三輪隆さん、まあ、挫折を味わいながらも活動を続け、6年の歳月をかけて独力で作り上げたウィスパーは、東日本大震災で経験した恐怖を無限のイマジネーションで描き出し、イメージフォーラムフィルムフェスティバル2017グランプリをはじめ国内外の映画祭で絶賛、まあ、さらに7年越しに完成させた小さな祈りでは、世界そのものに対する監督自らの絶望と希望が込められ、この作品も国内外で多くの反響を得ました。ストップモーションアニメーションという長き制作期間によって魂を込める映像表現で、暴力と悲しみに満ちた世界を記録し続ける孤高の映像作家の作品たちがついに劇場公開を迎えるという、まあ、この2作品ですけれども、私先に2作品鑑賞させていただいたんですが、この作品ですね、2つ合わせても64分ぐらいしかないんですよ。本当に一本一本が短い作品なんですけれども、その作品の中にですね、深く印象に残る何かがやっぱり残るんですよ。うん、この2作品ですね、実際にご覧になられてね、感じていただければなと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ウィスパー、そして小さな祈り、こちらはですね、東京のヒューマントラスト渋谷ほか全国順次公開となっておりますので、詳しい上映館などは公式ホームページをご覧ください。続いての作品は大マイラブ。 ビューティフルサンデー、少年は残酷な弓を射るのリム・ラムジー監督がジェニファー・ローレンスとロバート・パティンソンを主演に迎え、愛と狂気の狭間で揺れる夫婦の姿を描いた心理ドラマ。第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、第83回ゴールデングローブ賞ドラマ部門主演女優賞にもノミネートされた作品です。原作はアリアナ・ハルウィッツによる小説シンデよアモール。プロデューサーとしてマーティン・スコセッシ監督も名を連ねています。この主人公を演じたジェニファー・ローレンスなんですけれども、この作品でプロデューサーも兼任し、出産後の女性が抱える孤独や不安を自身の出産経験も生かした役作りで体現しているところも見どころとなっています。幸せな家庭を手に入れたはずが産後鬱に陥り次第に崩壊していく、夫婦を演じたジェニファー・ローレンスとロバート・パティンソンの演技がものすごく最高で、私すごく引き込まれたんですよ。そしてですね、なんとなくこう謎に包まれたラストにもぜひ注目していて見ていただきたいと思います。私ここのね、演出すごく良かったなぁなんて思ったんですよね。大マイラブ、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多、ほか全国で公開中です。続いての作品はエレノアってグレート。俳優スカーレット・ヨハンソンが長編初監督を務め、自身と家族のルーツであるユダヤカルチャーに背景に、嘘をきっかけに出会ったパワフルな老婦人と母を亡くした学生の友情を軽やかに綴ったドラマ。この作品で初めて長編映画の脚本を手掛けるトリー・ケイメンが自身の祖母や家族の歴史を下敷きに書き上げた脚本をもとに、ヨハンソン監督がユーモアとウィットに富んだ演出で描き出しています。キャストはテルマが行く90歳の優しいリベンジのジューン・スキップが型破りな老婦人エレノアを演じ、ハンソロ・スター・ウォーズ・ストーリーのエイリン・ケリーマンがエレノアと友情を深める学生ニナを演じています。この作品を見て感じたことは、本当の自分らしさをさらけ出る存在がどんなに大切で心強いかを改めて感じました。本当の悲しみや思いっていうのはその人にしか本当にわからないですよね。そこに心から親身になって寄り添ってくれる誰かに出会えるっていうことは素晴らしいことだと思うんですよ。物語に私入り込んでしまって涙が止まりませんでした。そしてスカーレット・ヨハンソンがこんな素晴らしい作品を撮ったっていうことにもね、感動してしまいました。ぜひスクリーンでご覧ください。エレノアってグレート、こちらは全国順次公開中で、長崎セントラル劇場で来月7月17日から公開です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。マスターズ・オブ・ユニバース。バービー人形で知られる玩具メーカーのマテル社が1981年に生み出したアクションフィギュアを原作に、コミックやアニメなど多様なメディアで展開され、1987年にはドルフ・ラングレン主演のマスターズ超空の覇者として実写映画化もされた人気シリーズマスターズ・オブ・ユニバースを新たに実写映画化した作品です。監督はバンブルビー、クボ、2本の弦の秘密のトラビス・ナイト、脚本はミッシング・リング、英国紳士と秘密の相棒のクリス・バトラー。そしてこちらですね、出演しているのがニコリス・ガリッツン、ジャレット・レト、イドリス・エルバなどが出演しています。スケールもアクションも銀河級、宇宙を舞台に炸裂するユニバーサルアドベンチャー超大作が降臨。ぜひ迫力の作品を大きなスクリーンでお楽しみください。マスターズ・オブ・ユニバース、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はジョニー・ペンはご機嫌斜め。安らぎの場所であるはずのケアハウスを舞台に、冷酷な入居者に支配され逃げ場のない悪夢へと追い込まれていく老人たちの姿を描いたサイコスリラー。教皇選挙の ジョン・ディスゴーが入居者たちを支配するデイブ、英国王のスピーチのジェフリー・ラッシュがデイブに立ち向かう元判事ステファンを演じ、2024年第57回シッチェス・カタロニア国際映画祭で最優秀主演男優賞を揃って受賞した作品です。まあ、ホラー映画かと思ってたんですけれども、ケアハウスでのいじめのこう話だったんですよね。まあ、その展開の中でもいろいろ考えさせられることもあり、ある意味見応えの作品でした。ジョン・ディスゴーとジェフリー・ラッシュの圧巻の演技、もう二人の演技合戦がものすごく良かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ジェニーペンはご機嫌斜め、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の木のシネマ天神ほか全国で公開中です。続いての作品は映画おそ松さん人類クズ化計画。赤塚不二夫さんの名作逆漫画おそ松くんに登場する無通語の兄弟がニートの大人になった姿を描く人気アニメおそ松さんの実写映画化第2弾の作品です。のだめカンタービレシリーズの河村大輔さんが監督を務め、花より団子シリーズの宅間孝之さんが脚本を担当しています。キャストは前作で主演を務めたスノーマンに代わり、 A グループの末澤誠也さん、正門義則さん、佐野雅也さん、小島健さんの4人と、草間リチャード啓太さん、関西ジュニアの西村拓也さんがそれぞれおそ松、から松、虎松、一松、十四松、殿松を演じるほか、今回ですね、船越英一郎さんや千葉雄大さん、宮内ひとみさんが映画オリジナルキャラクターとして登場しているところも見どころの一つとなっています。クズでニートな六つ子の予測 不能な日常を再び、伝説の大ヒット衝撃作がまさか第2弾が劇場で公開という作品なんですけれども、楽しめる作品ですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画おそ松さん人類クズ化計画、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームなつみんさん、こんにちは。いつも楽しい番組放送ありがとうございます。ラジオを聞いて諫早という地名を覚えました。母はもちろん美香さんの大ファンです。親子3世代で愛聴しています。もう本当嬉しい、もありがとうございます。ラジオもエンタメ映画の素晴らしさも作品と人のご縁を感じますね。ところで美香さん、お就活3高春人生メモリーズエキストラご出演おめでとうございます。とても刺激的な体験をされたのですね。拍手。これからも映画の無限大の魅力をナビゲーションしてくださいね。映画マテリアリスト結婚の条件、考えさせられるタイトルですね。ニューヨークスタイリッシュなラブストーリー、現代の婚活事情がファッション、美術、街並み、背景など映像を通して描かれていることも共感できました。そこに愛はあるんかとつぶやいてしまいそうな作品です。これからも素敵な番組企画や美香さんのブログ楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。あ、嬉しいな。あのお就活3では本当にね、エキストラってね、こうやってっていうか、まあ、エキストラなんだけど映画ってこうやって撮るんだっていうね、体験をさせていただいて、私ものすごく思い出になりました。ぜひあのご覧になる機会があったら、どこに登場したかぜひ探してみてください。まあ、またリアリスト、そこに愛はあるんか、まあ、もうこれ上手、ほんとその通りですよ。まあ、私もこれ共感してしまいました。まあ、いつもね、応援していただいてありがとうございます。これからも映画情報楽しみに聞いてくださいね。夏美さん、ありがとうございます。続いてはラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。プラダを着た悪魔2見てきました。ミランナ役のメリルストリープ、迫力とか貫禄とか前作にも増してパワーアップしてましたね。本当に前作から20年も経ってたのでしょうか。そして出演者の方々の目を奪われるような豪華な衣装も素晴らしかった。ストーリーもスピーディーで面白かったです。でも私、映画前に頭痛薬を飲んでたのが効いて、途中で眠さが 眠気がさして肝心なとこ見逃しちゃったみたいなんです。また機会があったらこの映画 見返してみたいですといただきました。あら、そうなんですね。それはちょっと残念だな。もし機会があったらぜひもう一回見てください。まあね、プラダを着た悪魔つもうファッションも豪華だし、もう出演者も最高でしたし、もう本当にパワーアップしてましたね。私もね、機会があったらあと 2,3 回ぐらい見たいななんて思ってます。マリアーナさん、ぜひリベンジしてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介していきたいと思います。メモリーズ、家族の記憶と記録をテーマに描いたドラマ。キャストは江本佑さんが主演を務めるほか、星萌香さん、一世尾形さんなどが共演しています。まあ、この作品ですね、なんかこう大きいことが起きるわけでもないんですけれども、その何事もなく普通に過ごせる一日がどんなに大切かと思うと、ものすごく愛おしく思えたんですよね。まあ、何気ない一日をつまらないと思うか愛しいと思うかで過ごす時間の価値が変わってくるようにこう思えたんですよ。日々の暮らしを大切にしていきたいですよね。そう感じさせてくれる素敵な作品でした。おすすめです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。メモリーズ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ、キャノルシティ13、佐賀の シアターシネマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはマイケル・ジャクソンでスタートサムシングを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。